FM。
やっていき FM 第50回、糸っぽいどです。皆さんお疲れ様です。はい、今回はやっていき FM 臨時会として、糸っぽいど一人でお送りしてみたいと思います。なんで一人なん、なんで急に出張ってきたんって、思いの皆さん安心してください。別に何かが発生したわけではなく、単純に全員が忙しいという状況のため、はい、今回糸っぽいど一人でお送りします。記念すべき第50回に一人で出てええんかという話があるとは思うのですが、全員が全員やっていっているため、非常に忙しくなっておりましてはい、空いた時間で私糸っぽいどが収録しております。はい。で、なんで忙しいかと言いますと、ケイコスゲ、QM、そしてソラムギ、糸っぽいど、3人で、前回前々回の放送でお送りしたように技術書店の原稿を進めております。はい、3人が3人別々の章を担当しているのですが、全員ね、はい、気合い入れて頑張ってます。GitHub 上でね、管理してるんですけれども、はい、全員が全員ね、死ぬ気でやっております。はい。ちなみに、表紙のラフが上がってきたんですけれども、まあめちゃくちゃいいめちゃくちゃいいので、この表紙に負けないように本文も頑張らないといけないなと、3人で兜の尾を締めたところでございます。結構いい出来になるかなと思いますので、皆さんぜひ、チェックをお願いします。はい。ということで、一人なのでちょっと今回はゆっくりめに、だらだらと進めていきたいと思います。はい。で、技術書店の内容なんですけれども、まあ、前回のポッドキャストでもお話したんですが、私がいわゆるポッドキャストの企画であったりとか、そのなんで挫折しちゃうのかといった読み物ページみたいなところをメインで担当しております。で、やっぱりその自分たちの1年間、こういったやってき FM っていうのを続けてきて、どういうところでつまずいたか、逆にどういうところがあったからこそ続けられたかっていうのを一つ一つ、なんというか、咀嚼、なんて言うんでしたっけ、反芻、ヤギがさ、メーって言って、臭くってさ、なんだっけ、石の中でさ、あれでしょ、自分の消化器官がないから石でゴロゴロして、なんかやるとかあったじゃん、メーって。そう、そんな感じね。一週間ヤギになってたんですけれども、それでやっぱいろいろ考えまして、やっぱり、ポッドキャストっていうのは、最近、ボイシーっていうサービスが、有名人の中で流行っていて、ボイシーってどういうサービスかっていうと、基本的にその、ポッドキャストの配信サービス、いわゆる、昔で言うとケロログみたいな、ボイス投稿サービスみたいな感じなんですけれども、運営が面白くて、まあ、ニュースピックスとかによくあるように、有名人みたいなのを、もう最初にもう、コネっていうか、ネゴで、多分お金も払ってるんじゃないかな、参加お願いします。って言って、それで参加してもらって、有名人がいることによってサービスをまあ大きくすると。はい。っていう戦略を取ってるサービスだと思うんですね、ボイシーは。はい。で、ボイシー界隈みたいなのをウォッチしていて面白かったのが、ボイシーちょっともうやめようかなっていう声がたまに、見えてしまっていて、なんでだろうと思ったら、そのやっぱコメントがないとか、コメントがなかったり反響がないから、もうボイシー続ける意味ないからやめようかな、みたいなことを言ってて。でも、そこで面白いのが、そういうことを言ったら、一気に、ユーザー、いわゆる聞いてる人ですね。やめないでくださいよ。めちゃくちゃ聞いてるんですよ。って、うわってこう出てきたんですよ。だからめちゃくちゃ、視聴者数がいたんですね。だからサービスとして全然、なんか、終わってるというか、閉じ気味っていうわけでもなくて、要するにユーザーはそこにいて。でも、配信する人はそれがわからなかったと。で、これって別にサービスのせいではなくて、ポッドキャストっていうコンテンツの、なんというか特徴をすごい、的確に表現している状況だなと思いまして、ポッドキャストって国に向かって喋るのとほぼ変わらないんですよ。聞いてる人は、実は聞いてるんですよ。なんですけれども、聞いて、じゃあ作者に何かコメントを送ろうか、ツイートしようかっていうと、まあ、しないんですよ。例えば、音楽を聞いて、例えば、Spotify とかで音楽を聴いて、あ、この曲良かったなって言って、わざわざツイートで、いや、この曲のこういうところが良くて、ってツイートする人って、じゃ全体の何パーセントってですかってなると、やっぱそんなにいないと思うんですね。その、音声メディアの特徴ってそういうところにあって。で、その、やっていき FM がなんで続けられたかっていうと、そういうなんか、ユーザーがこう、これ見ましたとか、あとは、まあこれ聞きましたとか、っていうネタを、まあ、今で、いや、わざとやってるわけじゃなくて、今冷静に振り返ってみたら、そういうネタをきちんと置いてきたんだなっていうところに、やっぱり僕らのモチベーションが続いたっていうのはあるんだなと思いました。それでやっぱり、皆さんが、こう聞いて、いや、なんか今回の回面白かったね、みたいな風に、ハッシュタグをつけてツイートしてくださることで、1年間いろんなコンテンツが世の中に出てきたんだなと。なので、 すごくやっぱ痛感したのが、その、なんだろうな、消費者というか、僕もそのコンテンツを消費するわけなんですけれども、積極的に、なんだろうね、まあ、別に、なんだろう、課金、まあ、課金という形もあると思うんですけど、面白かったよっていうふうに言ったりとか、なんだろうな、ツイートしたりとか、そういうふうに、いいフィードバックを返すっていうのは、寄って回って、なんだろうな、自分の好きなコンテンツを世の中にキープさせておくっていう行為につながると思うんですね。で、今、その、ペイング、ピーング、わかんない。ペヤングじゃないよね。まあ、質問箱ですわ。質問箱とかマシュマロとかがめちゃくちゃまあ流行っていて。で、あれめちゃくちゃいいなと思うんですね。マシュマロとか褒め手箱とか。なんでかっていうと、やっぱりそういうのがあるからこそ、続けるんですよね。やっぱ見てくれる人、聞いてくれる人がいるっていうだけで、非常にやる気になると。で、こういうサービスが出てきたのは非常にいいと思います。昔で言うとね、ウェブ拍手とかがやっぱりよくあったとは思うんですけれども、はい。ツイッターになってくるとね、で、めちゃくちゃコンテンツが多いと、そういう仕組みがなかなかなかったので、はい。これは非常にいい仕組みなんじゃないかなと思いました。はい。ただ、やっぱり話戻すんですけれども、音声サービス、ポッドキャストみたいなものは、やっぱ耳で聞いて、聞いたらそのまま、ねえ、流しちゃうからね、普通に。僕だって流しますもん、普通にね。いろんなポッドキャスト聞いてますけれども。はい。で、わざわざそんな感想とか書かない。まあ、書きづらいですよね。そういうものなので。いや、なので、こう、例えば、ポッドキャスト始めましたって言って、3回ぐらいで終わっちゃうみたいなのは、やっぱそういうところも多いんじゃないかなっていうのは思いました。まあ、外、なんていうの？外の要因としてはそういうのもあるんじゃないかなっていうのは、ちょっといろいろ、技術書店の同時進書きながら思いましたね。はい。でね、その、まあ、ポッドキャストだけじゃなくて、この個人プロジェクトっていうか、まあ、なんだろうね、個人制作と言いますか、っていうのを続けることの難しさっていうのは、やっぱりあるなっていうのは、ちょっと思いました。やっぱりそのモチベーションの問題とか、あとはその環境要因、仕事が忙しくなっちゃったとか、やっぱりその、まあ、僕らの年代の、まあ、例えば、私のちょい上とか、ですと、まさに一番仕事が忙しく、楽しくなってくる。できることが増えてきて、やれることも増えてきて、じゃあ、これもやってみようって言って、一番仕事が楽しくなる、タイミングが、例えば、その20代の後半とか、30代の前半とか、が一番多分仕事が楽しくなる時期って一般的に世の中で言われてる時期だと思うんですけれども、まあそういうところに行くと、その、なんだろうね、兼業クリエイターというか、は、インターネットからだんだんこう消えていくというか、はい。っていうのはすごい多いんじゃないかなと。ついこの間もね、ネット上で作品を出しているクリエイターさんとちょっとお話ししたときに、昔ね、インターネットの人みたいな感じで、集まった人たちはもうみんないなくなっちゃったよっていうのをその方が言っていて、あ、やっぱりそうなんですねっていう話をしたんですね。で、僕はなんだろうね、そういうのがすごい寂しいというか悲しいっていう気持ちがあるから、なんだろうね。やっていき FM というか、やっていきプロジェクトのいろんなその派生系あったじゃないですか。っていうのは結構そういう気持ちで、実は、いろいろ仕切らせていただいたりとか、まあ、裏方やらせていただいた、モチベーションの大きな一つは、消えてほしくないという 何というか自分、まあ、それもさっきの話のものですけど、自分の好きなコンテンツっていうのは世の中にあるっていう状況みたいなものをやっぱキープするっていうのは、その、普通に自分が見たいからやるっていう、そういうのが一番、やっぱり、なんだろうね、モチベーションにつながるんじゃないかなっていうのは、思いましたね。はい。でね、なんでそれを、こういうことを、なんか、さっきからずっと繰り返し言ってるのかというと、しばらくそのプロジェクト、個人プロジェクトみたいなのを続けていくと、まあ、生実家ちょっと評価されたりとか、見てくれる方がね、来たりすると、その方のために、まあ、いわゆるそのマーケティング思考的なね、ものの作り方みたいなのをやってみようとする、時期っていうのがどうしてもあると思うんですね。で、どちらかというと私は、なんだろうね、もともとのそのものづくりのコアみたいなのが、要件定義おじさん、フィジビリティおじさんと自分で言ってるんですけど、こういうような反響が欲しいと。そのためには、こういうようなネタを使って、こういうタイミングで、こういうような要素でここまで作れば、とりあえずそれっぽくはなって、ある程度の人は行くだろうみたいなものの作り方をしてたんですね。もともとその、ネット上でコンテンツを作るっていう仕事をフリーでやってた人間なので、そういうものをルーツとしてやってるんですけれども、そのやり方で、その趣味のプロジェクトというか個人のやつをやってると、やっぱ作ってて面白くなくなっちゃうっていうタイミングがどうしても来るんですよ。で、 やっぱりその作るスキルであったり技術であったりとか、そのセンスみたいなのが養われていけばいくほど、やっぱそういうことが思いつくようになってくるんですね。こういうサービスの設計をした方がユーザーは来るよねって。そういうのを考えるっていうのは、例えば僕らの界隈だと最も大事じゃないですか。例えば UX みたいな言葉で語られたりとかね。なんですけど、まあ仕事だったら別にできるんですね。やっぱモチベーションのなんだろうねっていうか、首輪が繋がれてるので、これはお金が発生するものだし、ガチでやるもんだっていう、なんだろうね。身の構え方というか、体制があるのでできるんですけど、個人プロジェクトってやんなくてもいいわけなんですよ。で、やんなくてもいい、いつでもいい、締め切りも特に決まってないっていう状況になると、なんでこんなに忙しいのにさ、作んなきゃいけないのって、そういう謎のね、苛立ちというかっていうのが、絶対起きてしまう事故っていうのが発生してしまうリスクがちょっとあったりするんですね。で、そういう時に、例えば、こういうようにした方がみんなが見るからみたいなモチベーションで作ってると、なんで他の人のために僕がこんなに身を削らなきゃいけないのみたいな、っていう逆切れというか、なんかもうやってられるかみたいな感じでなっちゃうっていう人も、多いんじゃないかなと。最近になってようやく自分がそこにハマって、で、周りの人に聞いてみたら、ああ、やっぱりね、そういう時期はあるよと。で、じゃあどうやってそこでそれ乗り切ったんですかって言ったら、まあ確かに、なんだろうね、周りの人が欲しがるとか、見てくれるとか、まあ例えばバズるとかっていうのを作るのも大切だけど、その前に、自分が一消費者というか一読み手として、見たいものっていうのを、見たいもの欲しいものっていうのを作るっていうのを、思い出した方がいいんだよっていうふうに、話をして、ああ、確かにそれは忘れてたなっていうのをちょっと思ったんですね。一番最初なんか作るときって、あ、こういうの大好きでどうしてもやっぱり形にしてみたいみたいな。まあなんていうの、創作欲、形にしたい欲とその見たい欲ってちょっと別のジャンルかとは思うんですけれども、やっぱその好きっていうのがあったじゃないですか。で、その好きみたいな気持ちっていうのを、コアに持ってやるっていうのを、やっぱだんだんなんだろうね、こずるっていうか、なんだろうね、いろんなことを覚えちゃうと、そういうのをちょっと忘れてきちゃって、それで、なんかこう、変な感じになっちゃう、自分一人の中でね、変な感じになっちゃうんじゃないかっていう話をしてまして、で、まさに自分がそういう状況になってて、で、技術書店の同人誌とかも書いてて、まあ、今日から始めるポッドキャストっていう風に、タイトルを借りておこうっていう話にしてたんですけど、なんかここまで書いてあげる必要あるのかなとか、何のために書いてるんだろうみたいな、特に僕のパートがなんだろうね、結構バイブスで、バイブスで書くみたいなパートなんですよ。やっていくぞみたいな。お前らいいか、俺はやるしかねえみたいな。っていう、一番最初の初めにってパートと、いいかお前ら、こういうのがあると挫折しまうんだ。だからな、気持ちを強く持って、こういうところを気をつけてやっていこうぜおーみたいな。で、なんかこそ、なんだろうね。もう本当にバイブスがないと書けないようなパートだったんで、ちょっとバイブスがなくなってしまったんですね。で、ああ、書けなくなっちゃったと思ったんですけど、その時に、いや、自分が見たいものっていうのを、まあ、書けばいいんだっていうのを、思い出して、で、それですごいスラスラ書けるようになって、今日めちゃくちゃ進捗が出て、なんていうか、ビジョンというかゴールのイメージも見えて、で、書きたいもの書いていいんだなっていうのは、ちょっと思いました。はい。なのでね、何かなんだろうね、今、ちょっとなんかやる気が出ないとか、いまいちなんか自分の中でピンときてないんだっていう場合は、まあ、自分が好きなものをやりたいことみたいなのを、まあ、やっぱやるっていうのを、一度思い出すと、まあいいのかなっていうのは思います。はい。ただね、一方でここからその邪悪な話するんですけど、まあなんだろうね、それはなんだろう、世間のうまい渡り方とかじゃないんですけど、やっぱやりたいことと、降ってくるチャンスって結構違うことも多いんですね。で、降ってくるチャンスみたいなところを、やっぱミートしていくっていうのも、個人のその制作みたいなのをやるときは、僕の今までの経験上だと結構やっぱりそういうのはあって、チャンスをいただいた経験っていうのは非常に多くて、昔の僕って本当に何もできなかったんですね。それこそなんかちょろっと、なんだろうね、ちょろっと小気味テキストが書けるぐらいの、人間で、結構実はなんだろう、まあ、一人だから話しちゃうんですけど、何やってんのこの人みたいな風に、 なんだろうね、ちょっと遠回しに叩かれることとかも結構多くて、まあ、ディレクターやってる方だったら結構わかると思うんですけれども、ディレクターって何やってんの？みたいな。なんだろうね、仕事、なんだろう、なんかいろいろ経験すれば経験するほど、うわ、ディレクターってキッズ、うわ、ディレクターやりたくねえって、こう、僕とかもまさに今、うわ、ディレクターきついなって、もう、やりたくねえなって感じてるとこなんですけどね、ちょうど、まあ、なんだろうね、キャリア的にも、やっとそこに気づけたか、みたいなことを先輩から言われるポジションにいるんですけど、君は何をやってるの？みたいな風に、やっぱ言われることも多くて、で、それがすごい悔しくて、で、その、自分で作れるようになりたいっていうので、すごい、まあ、水石さんからプロの学びっていう、ありがたい称号をいただいたんですけど、まあ、そういうような、その、コアがあるから、自分で何か作れるようにっていうのを、まあ、ちょっとここ数年頑張ってみて、まあ、ちょこちょこと、まあ、少しずつね、なんとなく、なんだろうね、旦那芸じゃないですけど、はい、そういうレベルのことができるようにはなってきたんですけれども、まあ、それでもね、やっぱり、なんと言いますか、いただいたチャンスに、やっぱ、こう、まあ、例えばこういうのがやりたいんだっていう風になった時に、まあ、潰しが効く、その、例えば、なんだろうね、自分のスキルみたいなものが、ある程度応用が効く、いわゆる、バスケットボールでいうピボットってあるじゃないですか、片足つけたまま、右足でこう、ダンダンダンってやるやつ。自分のその、持ってるところを持ちつつ、そのピボットができるところ、いわゆる半、まあ、僕よく半径1クリックって言葉使うんですけれども、その半径1クリック以内のものだったら、ちょっとまあやってみるみたいなのもやっぱ大事なのかなと。好きなことを、なんだろうね、つまずいたら自分が好きなことをやろうっていうふうに思うと、復活できるっていうのは、まず一つあるけれども、好きなことだ、なんだろうね、好きなこと、特に僕みたいな、ほんとマジで何もできないみたいな人間は、やっぱチャンスいただけるみたいなもの自体がすごいなんというか最大級の幸福、なんか幸運だと思っているので、まあ、そこはその、なんだろうね、多分、やりたいことみたいなのもまだ分かってないタイミングだと思うので、そこは逆にその、なんだろう、波に乗るというか流れに乗る、川の流れのように、新卒を集めた林最上川って僕の時世の句なんですけど、そうですね、川の流れのように流れていくのもまあ、一興かなっていうのはちょっと思いましたね。はい。なので個人プロジェクトを何かやりたいっていう時は、その流れに乗る人、上手い人いますよね。ちょっと流行ってるものとかにちょっと一直見するみたいなのは、別にこれディスってるわけじゃなくて、めちゃくちゃいいことだと思ってます。なんというか、みんなで集まってやると、その、いわゆる、その、なんていうの、来られた人もすごい、やる気になりますし、非常にいいことなので、そこはね、いいと思います。ズブズブに共依存して、行きましょうや。はい。ちょっと、激しい言葉を使いましたね。はい。これ YouTube だったらバンされてるかな。はい。ということで。はい。でね、最近でもその個人プロジェクトみたいなことをこう続けていて、ちょっとあれと思ったのが、やっぱりその僕らの界隈って、ちょっと異常で、いわゆるウェブ業界みたいなのって、例えば、なんだろうね、プログラマー界隈ってそのオープンソースって概念があるじゃないですか。個人でそのオープンソース OSS に貢献して、で、その、なんだろうね、別に仕事でやってるわけじゃないんだけど、その貢献度みたいなのが、実際にその、なんだろう、エンジニア業界っていうか、まあ、なんだろうね、人材市場において評価されて、普通に自分の給与が上がるとか、転職ができるとか、いわゆるその、なんだろう、個人プロジェクトと、仕事と人生っていうのが、ズブズブにくっついてるっていうのが、僕らの界隈の特徴だなっていう、っていうか、異常な特徴だなっていうことに、昨日気づいて、で、なんで気づいたかっていうと、他の業界の人はそうでもないんですよね。趣味でやることはやっぱり趣味だから、そんなにガチりたくないみたいな、いや、そんなにガチでやるのはそれ仕事だよ、みたいな感じに、っていう、なんか最近その人とよく話す機会を、多くて、で、そういう話してると、なんか違和感あるなと思ったら、そういうところで、僕らって基本、ガチるじゃないですか。遊びだか遊びではないみたいな、ガチるぞみたいな、ノリが、多分僕らの、カルチャーとして多分あると思うんですけど、それって結構異常なことなので、ちょっとその越境する、いわゆるその僕らの界隈と違う界隈の人と何かその接点を持つときは、その僕らのカルチャー、そのなんというかストリートのカルチャーみたいなものを、 なんだろ、当たり前の前提として話さない方がいいなと、話すと事故るなっていうのを 最近分かりましたね。はい。でも、まあ、なんだろう、僕は嫌いじゃないですね。非常にすごい馴染む、全部ガチっていくというのは非常に肌に馴染むので、はい。僕は好きです。はい。ガチっていきたいですね。そうね。まあ、例えば同人界隈とウェブ業界の個人制作には大きな違いが多分あると思ってて、僕もその同人活動とかで、僕が同人活動をやるときって、新しい、なんか技術とかスキルとか、新しいやってみたいことみたいなのを、試す場所っていうので、結構そういうの使ってるんですね。伊藤っぽいどって名前でやると、結構いろいろ縛りとか、しがらみとか出てくるんで、違う名前を使ってやるんですけど、まあ確かにそういう趣味でやってるところも、いや、ガチろうよみたいな風に言われたら、いやいや、ちょっと待ってくださいよっていう風になるから、まあ確かにそうなのかもしれないっていうのは、やっぱり非常に思う。だから、なんだろうね。そこら辺のバランスっていうのは、気をつけてというか、よくよく考えて、行きたいなっていうのは最近思いました。はい。ねえ。でも最近、ツイッターとかで個人クリエイター、特にイラストレーターさんとか、ライターさんとかが非常に力を持つというか、なんだろう、群雄割拠と言いますか、百鬼夜行と言いますか、闊歩しているというか、個人のクリエイターみたいなのがやっていくぞみたいな感じで、ツイッターでなんかガンガンやっていく感じっていうのが結構一般的になってきたので、こういうバイブスみたいなのは、だんだんこう、マス的な感じにはなってきてるんじゃないかなと。ちょっと昔だとね、ブロガーとして食っていくぞっていう文脈でね、はい、退職しましょうとか、はい、大学辞めましょう、はい、ブログ一本で食っていきましょうみたいな、まあ、ぶっちゃけガチるぞってバイブスってそこに結構繋がっちゃうんで危険だとは思うんですけれども、ちょっと前だとブロガーみたいな文脈だったんですけど、最近はなんというか、個人のクリエイターとしてやっていくぞみたいなノリが、一般的になってきたので、結構ね、普通とこまではいかないとは思うんですけれども、まあ浸透してきたんじゃないかなと。まあいいことか悪いことかはちょっと謎だと思います。やっぱそういうバイブスがいっぱいあっちゃうと息苦しいみたいな、ツイッターになんかもうすごいそういう感じになってて、なんかちょっともうまったりしたいんだけどみたいな、感じを皆さんが感じてるっていうのは僕もすごいわかるし、僕も感じてるし、なので、サブアカウントをね、使っていくとか、はい、いろいろあると思うんですけど、皆さんね、よしのやってるんでしょ？僕は昔からサブアカウントは持たない派、宵越しの金は持たねえ派、っていうか持ってないだけなんですけど、持ちてー！サブアカみん、あれでしょ？友達とかでさ、みんなワイワイやってるんでしょ？うわー、持ちてー！持ちてー！でも持ったら速攻バレるだろうな。でもみんな持ってるんでしょ？いいですね。はい、いいと思います。はい。ね、あ、そうだ。じゃあ、個人の活動みたいな話があったので、最近の近況報告とかしますか？はい。まあ、一人でやってるんでね、多分もう、うわ、え、糸っぽいの一人で、やっていき FM は、ゲストとパーソナリティの絶妙な掛け合いと空気感が魅力的だったのに一人、うーみたいな人は多分ここでもうドロップアウトしてるんで、まあ普通に話すんですけれども、はい。最近、インターネット T シャツっていうのを作りまして、いや、作ったっていうか、あれ昔から作ってたんですよ。あれさ、6年前とかに、私がメイクブースっていうサービスに関わらせていただいた時に作ってた、インターネット T シャツっていうのがあって、まず最初に、あれ確かユニクロで作ったんですよ。ユニクロの、なんだっけ、UT.me だっけな、自分で作れるのがあって、で、そこでなんか作って、自分のユニフォームみたいに着てたんですね。単純にその他に着る服がなかったってだけなんですけど。で、それがなんか、ちょっとなんか、あ、なんかあのふ、あ、インターネットが歩いてるみたいな感じでこう言われてて。で、まあ、普通に白い T シャツお金持ってなかったからずっと着てたんですけど。で、欲しいっていう風に、あれ多分5年前かな、4年前かな言われて、なんか10枚ぐらい作ったんですよ。で、それね、のとなりこ、持ってたっけな？ ダリコとかも、ダリコ、そういえば、ダリコとの関わり長いな。まあいいや。それで10枚ぐらい、頒布というか、身内で、販売したんですよ。その時は、 後ろの襟元に中吉インターネットって書いてて、もう本当に身内向けのやつだったんですけど、で、やっていく TV で僕がそのインターネットの T シャツ着てたじゃないですか。水下の隣でさ、説教されながら着てる服。まだ見たことない人は、YouTube でやっていく TV、全部、YATT、アルファベットはわからない。やっていき TV っていう風に検索すると、今後5本ぐらい動画が出るんですね。やってき FM のその動画版みたいな感じで結構ガチって作ってるので、見て面白い内容だと思います。はい。エンジニアの水さんがメインパーソナリティでやってる番組なんですけれども、そこにね、私が僭越ながら真っ先にね、出演させていただいた時にインターネットの T シャツ着てて、で、おい、あれはなんだと。なんか、あれ欲しいんだけどっていう風なことをめちゃくちゃその言われて人に会うと、正気の沙汰じゃないでしょみたいな。いつ着んだよみたいな。俺やっていく TV の時しか着てねえんだけどみたいな、感じで、だったんですけど、まあ言われたからそれは作るかって言って、ただ作るんじゃ面白くないから、ちょっと面白い感じで作ろうっていう風で、まあその、なんていうか工場の、人と交渉したりっていうか、まあ、いろいろこう話してどういうことができるかとかを話して、で、いろいろ考えて、じゃあちょっとなんか刺繍最近ハマってるし、刺繍入れてえなっていうのを思って、で、何を入れようかって考えた時に、最初はなんだろうな、インターネット T シャツを販売したいっていう時に、販売する屋号みたいなのが必要だと思って、ハイパーリンクって名前を作ったんですね。まあ、なんていうかお店の名前というか、ブランドの名前みたいな。で、ハイパーリンクって名前、割りながらめちゃくちゃ気に入ってて、リンクなんですよ。これ何から来てるかっていうと、テルユアワールドっていう初音ミクの曲ご存知ですか？皆さん。ね、Google Chrome の CM で、CM の曲なんですけれども、点と点が繋がって線になり、線が繋がって円になるみたいな歌詞があって、まあ、めちゃくちゃエモくて、僕のテーマソングなんですけど、6年前く、5年前、6年前からずっとそのことばっかり言ってるんですけど、テリオワールド、テリオワールドって。やっぱそこをね、やっぱもう一度、なんてインターネット T シャツ、インターネット T シャツ着ながら、なんか、初音ミクの曲で、ライトセーバーっていうか、サイリウムをぶん回す動画っていうのが微妙に上がってるんですけど、僕がめっちゃ若い頃の動画なんですけど、それを見て、うわ、テリオワールド、うわ、PV 久しぶりに見ようかなって見たら、もう、号泣しちゃって、ああ、これが俺たちの大切なことなんだよな、みたいな感じで、なんかもう、女児みたいに泣いちゃって、へえ、みたいな。で、そのテリオワールドをずっと見てて、やっぱりその、なんだろうな、自分がその、なんかインターネットだったら何かしらそのインターネットを象徴するものを刺繍にしたいと思ってて、で、まあ普通に考えると、例えば、インターネットエクスプローラーの E とかなんですけど、それ普通に NG なので、普通にあんまり良くないので、あとあんま可愛くないしね。なので、じゃあ何かなって考えた時に、最初はその、なんだろうな、テリオワールドの PV とか、あとはよくクラスター分析とかでよく出るような、点と点がこうあって線がこうバーって繋がってるような、アイコンみたいなのを、袖元につけて、で、その、これ我ながらめちゃくちゃエモいなと思ったんですけど、その、なんだろう、に、日の光が当たってるとただの点なんですけど、暗闇になると、その点と点が繋がってる、その白の蓄光の糸がこうピカーって光って、暗闇になると点と点が線になって円になるっていう、ものにしよう。うわ、これマジで我ながらもう感動、泣くみたいな感じで思ったんですけど、よくよく考えてみたらこれ伝わる人いねえだろうっていうのに 気づいちゃって、あ、これはダメですね。ってか、普通にあんまり可愛くないねっていう、これは、なんというか違うなっていうふうに思って、で、なんだろうなって考えたときに、その、なんか自分が不登校を決めてたときに、その、部屋で、羽毛布団をかぶって、部屋真っ暗にして、真っ暗っていうか寝れてなかったから真っ暗ってだけなんですけど、で、パソコンの前で、ずっと、なんかテキストサイトとか、イチャラブアマーマ SS とかめちゃくちゃ読んでたんですよ。僕、あとポップミュージックの二次創作のウェブ漫画とか、ナルトのサスカか、まあ何でもいいですけど、BL のウェブ漫画とかめちゃくちゃ読んでて全部見たと思います。当時、ウェブに上がってるナルトの BL 漫画僕全部見てたと思うんですけど、なんか、そう、あとは、時間ねえの、バナーリンクが貼ってある個人サイトとか、長豊同盟とかめちゃくちゃ全部見てて、で、なんかそういうその暗闇で、ずっとクソでかい、ゴミ捨て場から拾ってきた、 あのディスプレイを僕はずっと使ってたんですけど、で、その光光と照らされる感じみたいなのを思い出して、あ、これはいいかもと思って、その暗闇になると、そのパソコンの電気がつくみたいな。夜は俺たちの時間だじゃないですけど ちょっとそういうのでやってみたら、普通に自分は 面白いなと思って作ってみて。で、出来上がったんですけど、これ ありえんでしょみたいな出来になって、全然、まあ自分は好きだからいいかっていうので、本当はエイプリルフールに出す予定だったんですけど、あまりにものだったんで、もうエイプリルフールに出す、か、なんか出す感じでもないなって思って、普通になんか雑に写真撮ってツイートしたら、なぜか反響が来ちゃって、欲しいですみたいな、結構ガチめの問い合わせが、10件、20件、30件とか来ちゃって、え、やべえみたいな。で、作んなきゃいけないって言って、今、作ってて、なんとか生産ラインを作ることができたので、今週末に、まあ4月1日か3月31日かに間に合わせてね、販売できればなと思ってます。はい。もう完全に趣味で作ってるものなので、なるべくね、値段の低い価格で、提供できたらなと思います。完全になんというか、やっていき、パーカーとかは、結構その着る人のことをめちゃくちゃ考えて着やすいようにとか、着回しやすいようにとか、何も考えずにそのクローゼットが取って着やすいようにみたいなことをめちゃくちゃ実は考えて、デザインしてるんですけど、今回の僕のやつは完全に趣味なので、この、なんというか、ノリというか、背景、バックボーンみたいなのに、まあ、共感できる人だけが 欲しい人だけが、まあ、手に取ってくれればいいんじゃないかなと思って、なるべくね、手に取りやすい価格で出したいと思ってます。はい。はい。で、そう、結構ね、楽しいです。マジでね、暗闇になるとね、袖元が光るんで。で、袖元の刺繍クソでかいんですよ。ワンポイント刺繍とかのレベルではなくて、本当になんか、でかーみたいな、バランスとか全然ないでしょ、みたいな。まあ、逆になんかその、変なバランスみたいなのが、まあ、実はちょっと考えてて、最近のその、いなたい感じみたいなものに、なんか、新規性みたいな感じでなるといいんじゃないかみたいなことは、まあ実はちょっと考えてるんですけど。なんで楽しい出来になってるんで、気になる人はぜひチェックしてください。面白いことになってると思います。結構趣味で、やるものなので、放送とか、ちょっといろいろ凝りたいなと思ってますね。はい。ぜひチェックしてください。ツイッターイトッポイドで、リリースをドロップすると思うんで、ぜひチェックしてください。はい。でね、最近古着にめちゃくちゃハマってまして、よく原宿に行くんですよ。で、原宿で、パークってお店があって、アニメで裏原ってアニメが前期か前々期にあったと思うんですね。裏原の、まあ、原作というか、舞台になっているパークってお店があって、2.5 ディスピンズかなの2階にあるところなんですけど、そのパークに実は結構昔からちょくちょく行ってて、なんでかというと原宿に寄った時に、オタク的なコンテンツがあるのがパークだけなんですよ。で、なんかその、なんだろうな、原宿の感じも好きだけど、やっぱりアニメの絵が見て、みたいな気持ちになって、パークに最後に寄って、あ、アニメの絵だって見て、あーっつって、自分をチューニングして帰るっていうのを結構昔からやってて。で、最近その、まあ仕事で裏原さんとね、ちょっと、ワンホップ、ツーステップ、ちょっと離れたところで関わらせていただいて。で、あとは普通に個人イトポイドとしての活動で、そのパークの方とちょっとお知り合いになったりとかして、よく言う挨拶というか寄ったり遊びに行ったりするんですけど、それとは別にめちゃくちゃ古着に最近ハマってて、なんだろうね、最近、ストリートの服みたいなのがちょっとやっぱり流行ってきてるじゃないですか。別にハイブラの、なんだろう。まあ、今更オフホワイトの話とかしませんけど、オフホワイトの、あ、まあ、いや、その話はいいや。ね、あれは悲しい事件。いや、でもどうなるのかわからないですけどね。どうなるんでしょうね。はい。ね、あの人ね。はい。まあ、いいんですけど。なんだろう。別にそんなに、ファクラ、のとたりこさんレベルまで、こんなこと言っちゃうと本人が、そういうこと言うのやめてくれよって言うと思うんですけど、あんまりおしゃれじゃないんですけど、その面白い服みたいなのは昔から好きで、まあ、ね、インターネット T シャツとか作ってるからなんか変な服みたいなの好きなんでしょう。でもアニメ T シャツとか、なんかめちゃくちゃ変な服とか好きで、なんかそういうのに、今すごい日の目が当たってるんですよ。ストリートっぽいものが流行ってると、ちょっと、いわゆる、なんだろう、個性が強すぎるものとか、これダサいんじゃないの？みたいなのが、逆にそれがいいんだみたいな風潮に最近なってきてて、あ、これはいい時代だと思って、最近めちゃくちゃハマってるんですけど、 で、結構お店を巡ってたりとか、インスタアカウントとかめちゃくちゃ見て、なんか、あ、これいいな、と思ったのが、なんか入荷したら、昼休みに、あんまり良くないんですけど、原宿までバーンって電車で行って、で、速攻でピックアップして帰ってくるみたいなものを、最近ここ1ヶ月間ぐらいやってるんですけど、まあこれもまあ一過性の趣味なんで、多分もうちょっとしたら飽きちゃうんだと思うんですけど、でもなんか楽しくていいですね、最近ね。で、そう、昔でもないか、デジタルに強い服の話したじゃないですか。スラムキさんと、なんだ、2017年買ってよかったものっていうので、デジタルに強い服っていうのが欲しいんだって言って、なんかポンプ買ったとか、ナイキの、なんだっけ、トラックパンツだっけ、買ったみたいな。で、やってる KFM パーカーがデジタルに強いんだみたいな。で、言ってたと思うんですけど、そのデジタルに強い服みたいなのを、最近めちゃくちゃ買い込んでて市場にいっぱい出るようになったので、うお、この世の春かとか思いながら結構見てるんですけど、最近その、オーバーサイズの服みたいなのを、着るみたいなのが、まあ、なかなか出てきて、肩落とし着るの当たり前みたいな、なんか、邪道かもしんないんですけど、ダボっとした、なんだろうね、まあ、マウンテンパーカーみたいなものとかを、まあ、オーバーサイズ XXL とかで着て、で、腰のドローコートめちゃくちゃに絞って、前全開にして、裾くるくる巻いて着るみたいな着こなしとかが普通になんか乗ってたりして、わぁ変なシルエット、なんか、あれブラックロックシューターの腕がでけえやつみてえだみたいな、もうオタクとしてはテンションがめちゃくちゃ上がるんですけど、そういうのが結構その日の目に当たってて、もう楽しすぎる状況なんですけど、で、そういうのもあって、最近なんだろうね、やっぱその、なんだろう、ブランド古着とかじゃなくて、そのストリート系って結構安いんですよ。5000円とかしないものとかでも結構掘り出し物がザクザク出てきてて、で、今全然来ても、全然おかしくないみたいな。だから、なんだろう。あんまりお小遣い持ってない僕みたいな人でも、その変な格好を簡単にできるっていう、ちょうど今がそのタイミングなので、あと春になってきてね、変な服いっぱい市場に出てくるんで、もう楽しみに仕方ないんですけど、それでね、最近、その、なんだろうね、おすすめの古着というか、狙い目の古着みたいなのがやっぱりあって、安くて、ちょっとなんか今っぽくて、で、なんだろうね、職場で来てもエンジニア職みたいな、僕らみたいな職種が普通に着てて着やすくて、持ってるGパンとかとかも合わせやすいものってなると、ざっくり3つあって、1つが、まあ僕大好きなやつでナイロンジャケットっていうのがあって、シャクシャクした薄い生地、やっていき TV とかで僕が毎回着てるさ、めちゃくちゃなんか、なんだろう、着ぐるいみたいな、色をしたやつがあるんですけど、ああいうのが今市場にめちゃくちゃ出てて、あれは、まあ高くても1万円しない。して、ですし、安いものだと3000円ぐらいとかで買えるんで、やべえ、なんか、狂ったような色なのをとりあえず2000円ぐらいで買ってきて、なんか数回着て、いや、これマジで狂ってるわーって言って着て、まあ、飽きたら、普通になんとかしまっとくみたいな、T シャツよりも安い値段出てたりするんで、それはまずおすすめではありますね。ナイキの、ナインティーズっていうかまあ、最近の普通に0年代のやつとかが結構安めでいっぱい出てるんで、ジャストサイズの M サイズぐらいなのがおすすめです。アディダスとかはちょっといなたい感じになってるので、まあいいかな。あとナイキの ACG っていう、あれか、なんだ、ランニングシューズだっけ？あれ何でしたっけ？ランニングシューズ、あれ違う？登山？違う？忘れちゃった。ごめんなさい。ACG のラインとかはね、ちょっと違うのでね。シルエットとか面白いんで、狙い目かもしれませんね。はい。リーボックはデザインいいですよ。リーボックのナイロンジャケットは変な色とかが多いですし、リーボックってデカデカと書いてあるんで、結構良さげではあります。はい。もう春先に向けてめちゃくちゃ出てくると思うんで、これ言わない方がよかったかもしれないな。僕めちゃくもう、この、なんだろう、ナイロンジャケット30枚くらい欲しいと思ってるので、いいやつみんなに取られたら嫌なので、皆さんは買わないでください。僕が買うので買わないでください。はい。よろしくお願いします。被っちゃうので、はい。でね、二つ目がね、チャンピオンの、スウェット。黄色とか、春先とかだと、その薄い水色のとかがめちゃくちゃ出てきてて、で、これも1万円しなかったりするんで、おすすめです。まあ、原宿もいいんですけど、チャンピオンのスウェット買うんだったら、普通に高円寺とかがおすすめかもしれないですね。高円寺の、なんだろうね、そういう、ちょっと、なんだろう、 土系、なんだろう、土っぽい感じの古着は高円寺に結構多いので、高円寺といえばパタゴニアの古着って僕のイメージあるんですけど、高円寺とかに行くと安いのがいっぱいあって、で質も良くて色も可愛くて、で普段履いてるあのなんだろう、ジーパンみたいなのにあの合わせても普通なので、あの安くていいものをで、あのちょっと人と被らなかったりとか、まあとにかく着やすくて安くていいものって言ったら、僕はあのチャンピオンのスウェット激しくおすすめします。色もいっぱいあるし、あのグレーのやつとかを買っとくと、あのめちゃくちゃいい。はい、これはねおすすめではあります。はい、で3つ目がレーシングジャケットとかですね、最近よく出てるかな。うん、でもレーシングジャケットもいいけど、あの普通に、なんかまあジャージ ジャージっぽいのも、あのサチモスがね、あの着てて、あの流行ったじゃないですか、アディダスのめっちゃ細いやつ。公式サイトでも買えなくて、アマゾンでなんか高い値段で売ってるやつ。あれ、ああいうのも、あの、やっぱ あれで流行ったから、非常に今出回ってて、今ダブついてるんですけど、ダブついてるから結構安く買えるんで、あの、買うといいかもしれませんね。はい。なんで、まあ、ナイロンジャケットは買わないでください。チャンピオンのスウェットは、あの、着やすいし、着心地いいし、安いし、おすすめ。あとは、まあ、レーシングジャケットか、その、ジャージね、うん、が、あの、おすすめなんじゃないかなと思います。ぜひね、これを聞いてる男子諸君はね、あの、おすすめ情報として、耳寄り情報として、お土産として、ここまでね、あの、聞いてくださったお土産として、あの、持ち帰っていただければと思います。はい。ということで、そうだ、インターネット T シャツはエイプリルフールって話が出てから、エイプリルのフールの話しましょうか。エイプリルフールね、やめません？エイプリルフールやめようよ、マジでさ、毎年きついんだよね。いや、でもまあ、今の職場はエイプリルフールやるような職場じゃないんで、あの、正直最近ここ2年ぐらいサボってるんですけど、エイプリルフールきついよ、マジでさ、もうやめようよって言ってさ、タイプムーンさんがめちゃくちゃ面白いの出してくるじゃん。で、なんかさ、ほら、Google さんはやるじゃん。Google さんがやるとさ、ウェブ業界、ねえ、なんかやんなきゃいけない。それでほら、今、流行りのさ、ほら、なんだ、面白メディアとかブログとか絶対やるじゃないですか。もうここぞとばかりに。ってなった時にはもうやらざるを得ないというか、なんで、あ、なんか、なんだろうね。あの、よくさ、あの、アドテック東京とか何でもいいんですけど、日本一でも、あの、ここに出てないってことは、あの会社さんは、もうこの業界でやっていかないってことなんだなとか、あの会社さんは、もう予算がないんだなみたいな。じゃ、そういう判断方法やめません？そうさ、エイプリルフール、やらないんだっていうさ、そういうのやめません？本当にマジで。それマジでさ、誰も得しませんよ。もう、多すぎじゃないですか。もう、コンテンツが多すぎるとさ、もうきついんですよ。だってさ、もう劣等者すぎるからやったって無駄なわけじゃないですか。もうやめません？税金みたいなやつね、みんなでやめようよ。ゴリバのさ、そのバレンタインやめましょうの広告じゃないけどさ、エイプリルフールやめましょう、マジでやってくれよ、頼むぜ本当。いやマジでよ。はい、まあでも正直一消費者としては今年はめちゃくちゃ楽しみで、なんでかっていうと、バーチャル YouTube 流行ってるじゃないですか。で、いろいろ噂を聞くんですよ、最近。まあ、バーチャル YouTuber が流行ってて、で、まあ、会社としてやりますみたいな、会社としてやっていきたいみたいなことをみんなが考えるんですよ。その各会社のさ、あの、コンテンツ会社の所属しているクリエイターとかは。でもまあ、それサステナブルなのとか、それどうやってマネタイズするのみたいな話になるとなかなかできないんですけど、いや、ちょっとエイプリルフールの一発企画やりましょうや、みたいな感じだと、まあ、倫理通るわな。まあ、いろいろ噂は聞いてるんですけど、あの、なんで、今年はまあ、さあ、どこがバーチャル YouTuber やりますかみたいな。あの、バーチャル YouTuber 元気みたいなのやるんでしょみたいなのは、あるので、まあ、気になりますよね。あと、エイプリルフールにバーチャル YouTuber がどういった動きをするのかっていうのも、正直めちゃくちゃ気になりますね。まあ、なんだろう、3D モデルみたいなのちょっと変えたりとか、猫耳とかつけて、猫になっちゃったにゃーんみたいな感じで言ったりとか、まあそれも非常に可愛らしくていいですよね。もう最高。いや、もう最近バーチャル YouTuber がないと生きていけない体になっちゃったんで。ねえ、彼ら彼女たちがいないと僕の進捗全く出ません、本当に。もう無限に、もうガチ恋勢ですからね、本当に。あの、ガチ恋すぎるので僕の好きなバーチャル YouTuber の前絶対言いたくないんですけど。いや、本当にマジでね、あの、バーチャル YouTuber の声を聞いてね、背筋が跳ねるっていうね、体験をしたのはね、人生の中でも非常に、稀有の体験でしたね。もうね、本当に、もう無限に課金したいっていうか、なんだろう。 自分がそのなんかちょっと思ったんですけど、例えば僕がそのバーチャル YouTuber に課金して、バイノーラルマイクとかを例えば課金できるとするじゃないですか。で、課金したらさ、バイノーラルマイクのコンテンツが多分出るんですよ。それやばくないですか？それさ、完全にアドじゃん。いや、もうマジで。ねえ、自分でさ、ねえ、いや、本当にマジで、これ以上にいい買い物ってありますかみたいな、っていうのをやっぱり思って、なんか、最近その、なんだろう、課金するというか、押す、っていうか、なんだろうね、自分の好きなコンテンツをこのようにキープする、生存させることの大切さみたいなのを、その、バーチャル YouTuber と出会ったことに、ことで、やっと気づけて、ああ、これが人間の心みたいなことを最近は考えてるんですけど。まあいいや、バーチャル YouTuber ね。はい。エイプリフール。はい。まあ、エイプリフールね。やっていきプロジェクトはエイプリルフール。だからさ、だってさ、技術書店のさ、一旦の原稿のさ、締め切りが4月1日なんやって。マジでさ、もう、あのね、言っときますよ。言っときます。ごめんなさい。エイプリフール、やっていきプロジェクト多分何もできないと思います。すいません。ごめんなさい。いや、でもね、その分ね、4月のね、技術書店、マジでやばいやつドロップするんで、ほんとそこだけチェックしてください。頼みます。僕も結構リーキー入れて、ほんとにマジで自分が読みたいと思えるような本を、書いてるんで、マジでチェックお願いします。なんだろうね。まあ、ちょっとその技術書店の話を軽くさせていただくと、もう一回ね。例えば猿でもわかるなんとかの本とかがやっぱ並んでると、例えばその本を買って、それができるようになった、できるようになった後の自分の人生みたいなのを想像するとめちゃくちゃワクワクするじゃないですか。だから僕はあの本屋の技術書の棚とか、そのハウツー本とかの棚見るのめちゃくちゃ好きなんですけど、その自分のバラ色の未来みたいなものを無限に無双できるんでめちゃくちゃ大好きなんですけど、なんかそういう本、の表紙を見た時のあのワクワク感というか、別にその本を手に取らなくても、その本を買って実際にやらなくても、そのなんだろうね、例えばその技術とか2500円するじゃないですか。でも2500円を買うって、その宝くじを買うのと、まあ、宝くじを買うのと同じ、このいわゆる夢を買ってるのと同じなのに、実際にその夢を叶えるアイテムっていうのも一緒についてくるんですよ。もうめちゃくちゃお得で、そういうそのワクワクみたいな気持ちを、やっぱり、やりたいっていうのを、その大切な気持ちを思い出して、僕のそのなんか将来、っていうか生涯かけてやりたいこととして、昔からずっと思ってるのが、その、なんだろうね、ニコニコ動画で初音ミクが出てきた時に、キッズが、あ、俺も初音ミクの、なんだろう、P になりたいと思って、実際に初音ミク買って、DT も始めて、メジャーデビューしてるわけじゃないですか。僕はそれはできなかったんですけど、でもそういうなんだろうな、ギターヒーローに憧れるみたいな、憧れてその、人生を踏み間違えるというか、なんかそういうきっかけを、作れるようになりたいっていうのが僕の生涯をかけてやりたいことの一つなんですけど、山の隅の話していいですか？雪村葵っていう、まあ、主人公のキャラクターがいるんですけど、まあ、その子は結構性格があれなんですけど、初めてアルバイトをするっていうのがあるんですね。で、アルバイトをするアニメのシーンで、ケーキ屋さんでアルバイトするんですけど、挨拶とかもできなくて、で、大学生のバイトのね、先輩がいて、ほら、葵ちゃん、ありがとうございましたって元気よくみたいな風に言うんですよ。それで、ありがとうございましたみたいな感じで大きく言ったら、お客さんがちょっとびっくりした顔した後に、ありがとうねみたいな感じで言うんですよ。で、それで、はぁみたいな感じになって、雪村葵が労働の尊さについて気づくっていう、神回があるんですけど、マジでみんな見た方がいいです。俺それ見て本当に感動して、本当に感動しちゃって、俺あのシーンの、クリアファイルを反応のその舞台になったケーキ屋さんで買って、やばい、泣きそうになってきた。ちょっと待ってもらっていいですか。買って、で、めちゃくちゃ仕事とかで、本当に辛くなった時とかに、見るんですけど、ちょっと意味わからないポッドキャストになってると思うんですけど、はい、ちょっと意味わかんないポッドキャストになってるんですけど、まあ、そのなんだろうね、その、新しい、その、なんだろうね、人生というか、選択肢が開けちゃった、開けるかもしれないみたいな、その、なんだろう、希望みたいな、ものを、誰が一人にでも、 なんかこう、作れたらいいかなっていう気持ちで、ちょっと僕は、今回、原稿のモチベーションをもう一回復活できたっていういい話なんですけど、すいません、ちょっと、情緒が不安定になって、ちょっと途中喋れなくなっちゃったんですけど、まあ、気を取り直して、まあ、もう一回喋ると、そう、それで、どういう時に挫折しそうになったかっていうのを余すことなく書こうと思ってて、これって、多分その、まあ、僕挫折のプロなんで、まあ、挫折のプロが挫折しかけたけど挫折しなかった経験って多分めちゃくちゃ貴重で、なんか、なんだろうな、バッドノウハウというか、なんだろう、ブラッドボーンでも何でもいいですけど、その、なんだろう、なんだろうかな、先人たちが死んでいった後みたいな、死にそうになった後みたいなののチェックマークをつけとく、いわゆる山で危険な場所にリボンを結んでおくって大切じゃないですか。なんかそういうものを書いとくっていうのは多分、その、なんだろう、今この瞬間だと僕しかこの世で多分書けないと思うので、そういうのは多分書いた方が地球にとっていいことだと思うんで、まあその、僕は文章はあまり得意じゃないんですね。話す方が得意なので、よく人に言われるんですけど、話すような文章みたいな。だからドラマ CD の脚本みたいな感じの文章によくなりがちなんですけど、まあ結構そう、今回もそういう感じのテキストになっちゃうと思うんですけど、僕のパートだけ。でも、本当に読みたい人だけが、その読んでくれればいいなと思って、その、なんだろうね。よくその、インターネットのテキストとかだと、その読みづらいとか、長いとか、文章がよく果てるとかで言われて、結構それに最適化しようみたいなノリがみんなにあるんですけど、僕それ大嫌いで、なんだろうな。見たいと思ってる人に、やっぱ僕は届けたいというか、っていう思いが、やっぱあって、その見たくない人みたいなものに届けるのは、これ相当難しいことだと思うんですね。相当難しいことだと思うし、その、なんだろう。まあ、いわゆるその理系の文章、まあ理系の文章の書き方みたいな本よくありますけど、その事実だけを書けばいいんだ、淡々と読みやすいに書けばいいんだ、数式みたいにっていうのはあるんですけど、そうじゃない文章っていうのはこの世にも存在していて、逆にそうじゃない書き方じゃないと書けない文章っていうのもあると思っていて、僕はどっちかというとそういう方が好きだし、そういうのが非常に、なんだろう。そこに多分向いてるというか、そこしかできない気がするんですね。なんで、僕はその読みづらいとか、その長いとか言われるのがめちゃくちゃ苦手で、で、まあ、昔は若かったんで、本当に怒ってたんですけど、ハテブとかで長いとか書いてる人見て、まあ、この時間まで聞いてる人いないからちょっと言っちゃうんですけど、いや、読むなよっていうか、そうそうそうっていうのがあって、伊藤ポイドさんなんで文章書かなくなったんですかみたいなこと結構伊藤ポイドさんの文章好きだったんですけど言われることが多いんですけど、ちょっとなんかネットになんかそういう人が多い環境ではちょっと書きたくないなっていうのがあって、で久しぶりにその同人誌でそのインターネットの内容みたいなことを書くみたいなチャンスが今回回ってきて、同人誌ってその自分の好きなことを自分の好きな風に書けるんですよ。だからそのなんだろう、ちょっと前回は聞いたでポエムだとかみたいな感じで茶化しちゃったんですけど、なんかそういう熱いバイブスみたいなのを書けるっていうのが同人誌のいいところだと思うんで、なんだろうな、そういう抜き身の、本当になんか遂行もしてないし、抜き身の、なんだろう、こういうところで挫折したんだみたいなのが、そのなんというか、今こうやってポッドキャストで話してるみたいなノリをそのまままあ書けたらいいんじゃないかなっていうので、僕は今、頑張って書こうとします。明日ちょっとね、がっつり書こうと思ってるんで、っていうね、何の話だっけ？雪村葵の話じゃなかった。あれだ、技術書店、ぜひ楽しみにしてください。エイプリルフール、ごめんなさい。はい、ごめんなさいね。あ、そっか。あ、VTuber ね。あ、バーチャル YouTuber の話しよっか。でもちょっと雪村葵の話いいですか？もうちょっと。雪村葵、アニメジャパンに仕事で参加してて、あ、ちょっとその話も後でしようか。まあ、山の爪3期の、放送が今年の夏に開始するんですけど、僕ね、言っとくけど山の爪の、なんだろう、制作スタッフとはマジで関わりがなくてガチファンのだけなんで、そこは勘違いしないでいただきたいんですけど、一ガチファンってだけなので、まず最初にそこエクスキューズ入れますね。で、監督のその特集みたいなの見てたわけなんですよ。両手合わせながら、マジで、うわ、マジでありがとうみたいな感じで。それで聞いてて、なんだろうな。雪村葵の成長を描きたいと思ってるんですみたいな風に監督が言った時に、なんだろうな、あ、僕がその雪村葵に感じてたっていうのは、そのなんだろうな、親心というか、父の性質と書いて不正 なんだろうね。イマジナリーチャイルドじゃないんですけど、僕ちょっとなんか雪村葵さんに対しては、なんとか、恋愛対、なんだ、萌えとか俺の嫁とかじゃなくて、なんか、なんだろうね。一人の娘として雪村葵のことを見ていて、すごいその性格があまり良くないというか、なんか悪態もついてるし、クラスで喋る人も一人もいなくて、でもその、なんだろう、日向とか、ココナちゃんとか、楓さんとかと会って、その少しずつなんか心開いたりとか、なんか楽しさに気づけるようになったみたいなのが、まあ一気に来とかで書かれてて、俺それ見てめちゃくちゃ、まあそのアルバイトの話とかも、アルバイトの話がマジで、まあ一番食らったんですけど、青いよ、なんか、なんだろうね、雪村、なんだろう、よかったねって本当になんか、3期全然まだ見てないんですけど、3期全然見てないんですけど、その監督のそのなんか雪村葵の成長を描きたいと思ってて、やっぱその成長のシーンとかを描きたいと思ってるんですっていう、なった時に雪村葵が成長するんだっていうことがもう確約したわけで、もうその時めちゃくちゃ感動しちゃって泣いちゃって、よかったみたいな。これ多分、自分の娘が結婚したら、泣くじゃないですか。僕その結婚式とかで、娘のスピーチとかで、父親が泣くみたいな感動の YouTube とかを見るのをめちゃくちゃハマってた時期があって、そればっかを50本ぐらいずっと見てて、ずっと泣くっていう、趣味があったんですね。大学時代に。ずっと見てて。僕そういうのめちゃくちゃ弱くて、で、多分、雪村葵を で泣いたのもそういう感じなんですけど、いや、まあ本当によかったな、みたいな、どうも、思いました。何の話だっけ？ あ、そうだ、アニメでだ。そう、それでね、バーチャル YouTuber の話か。バーチャル YouTuber に最近めちゃくちゃハマってるっていうか、まあ、みんなハマってると思うんですよ。みんな大好きじゃないですか。で、それ見て、その最近、なんだろうね。バーチャル YouTuber を見ていて思うのが、ベルクソンっていう、まあ、なんていう哲学者っていうか、まあ、文章を書く、昔の、まあ、外国の、なんかちょっと偉い感じの人みたいな、大学の文学部とかで、1年生とかで多分出ると思うんですけど、ベルクソンさんっていう人がいるんですけど、ベルクソンさんの笑いっていう、ベルクソン笑いでググると一発でいっぱい出てくる、いろんな文献とか出てくると思うんですけど、それを、VTuber を見てるとそれを思い出して、笑いの解釈、まあいろいろあるんですけど、めちゃくちゃざっくりその VTuber に合わせて言っちゃうと、ベルクソンさんのその笑いっていうのが、人間が機械っぽい、なんだろう、笑えるタイミングっていうのは、人間が人間じゃないっぽい動きをした時に笑えるものだと。もしくは、人間じゃないものが人間っぽいものの動きをした時に笑えるものだ。っていう雰囲気の ごめんなさい。これ僕の勝手な解釈かもしれません。雰囲気のことを書いてて、で、バーチャル YouTuber を見てると、そのベルクソンのことをやっぱ思い出さずにはいられないというか、っていうのをやっぱり思ってて、なんというか、バーチャル YouTuber って基本的に、バーチャルの世界というよりも、まあ、キャラクターなんですよ。単純に、フィクションの、フィ非常にフィクション的なキャラクターの中に何名の人間が入っている。で、設定的にはフィクションのキャラクターじゃないですか。例えば AI なんですとか、猫なんですとか、なんだ。まあ、委員長なんですでも何でもいいんですけど、そのキャラクターっていうのがあって、ただ、そのキャラクターなのに、キャラクターっぽくない生身の人間っぽさが出るみたいなところに、やっぱりすごいバーチャル YouTuber の魅力っていうのは、そこのタイミングに凝縮して噴出すると僕は感じていて、で、やっぱそういうのを見てると、ベルクソンを思い出さずにはいられないな、みたいなのを思いますね。やっぱバーチャル YouTuber はその、なんだ、生身っぽいものが出るとか、例えば生活音みたいなのが入ってるとちょっと燃えるみたいなのあるじゃないですか。なんか、バーチャル水を飲むねとか言って、こう、ガタッとか言って動いてる、ちょっとなんか面白いみたいな。あとはキャラクターの口調みたいなのを保てなくなっちゃうみたいな。で、まあ、ホラーゲームとかでわーって騒ぐみたいなのまさにそういうとこだと思うんですけど、普通の YouTuber がわーっと驚くのと、バーチャル YouTuber がわーっと驚くの、なんでそんなに違いがあるかっていうと、やっぱキャラクター性が崩れるから、びっくりしちゃった時によって、そのキャラクター性を演じることができなくなるっていうタイミングに、やっぱ面白さがあるんじゃないかなっていうのは、バーチャル YouTuber を見てて思いますね。はい。まあ、反対になんだろうね、やっぱに、なんだろう、人間じゃないものが人間っぽい動きをするのもあるんですけど、人間がやっぱり人間じゃないものの動きをしてるのってめちゃくちゃ面白くて、それはどこに出てるかっていうと、3D の動きがぎこちないってとこなんですよね。人間が中に入ってるし、人間なんだなって、まあ、キャラクターなんだなって認識と、人間なんだなって認識の2つの両輪が僕らのバーチャル YouTuber を見る眼差しと、 の見せ方として僕らのその眼球の中にあると思うんですけど、その、なんだろう、人間なのに人間じゃないガクガクした動きとか、例えば、カニ座じゃないですけど、カニ座ってウェザーロイドのポンコちゃんっていうのがいて、なんかバグってカニ座っていうのを言い続けたりとか、あとはその首が座ってないとか、まあ二次三次メンツとか、白目向くとか、寝てるとか、まあいろいろあると思うんですけど、その、まあフェイスリグとか、そのキネクトとか、トラッキングのやつとかがうまくいかなくて変な感じにガクガクなっちゃうとか、動き、人間なのに人間じゃない動きをしてるっていうところはやっぱり面白いですよね。そういうなんかその、まあ、いわゆるかん、そんな、こ、あの、難しく言わなくても、ギャップ萌えみたいな、話で、一言で片付くその話なんですけど、バーチャル YouTuber を見てると、まあ、そういうことを、考えますね。で、なんで考えるかっていうと、そのバーチャル YouTuber を自分でやるんだったら、多分そういう設定を組み込むなっていうのをやっぱ考えるからなんですよね。僕がそのコンテンツとかを見て、これはどういう仕組みで面白いなっていうのを、まあ、考える癖というか、まあ、趣味があるんですけど、それ何のためにやってるかっていうと、再現可能かどうかっていうのを検討するためにやっていて、自分がやるとしたら、どういうふうにやるか、これの、なんだろう、シズル感のコアは何かっていうのを結構考えるのが僕の楽しい趣味の一つとしてあるんですけど、まあ、だから結構なんかあらゆるものも、まあ、そこそこのレベルというか、まあ、最低限の形にするところまで持っていけるっていうことをずっと自分でも、まあ、我ながら言っちゃってるのは、まあ、そういうような趣味があるから、引き出しが多いってただそれだけなんですけど、まあ、尖ったところ技術がないのではみたいな パラメータが悪いのではって言われたら、死ぬんですけど、土下座して、正座して説教されるんですけど、あ、これ水さんに説教されたことですね。はい。なんですけど、やっぱりその、自分がやるとしたら、まあ自分がバーチャル YouTuber やるとしたら、そういうその、いわゆる人間なのに人間じゃないところ、人間じゃないのに人間っぽいところっていうのを、意図的に組み込んで、より強力に組み込んで、作るだろうなっていうのは、考えていますね。普通にバーチャル YouTuber 僕めちゃくちゃやりたいですからね。自分で言うのもなんですけど、僕中の人めちゃくちゃ向いてるというか、っていうか、なんだろうね。てか、もともとそのバーチャル YouTuber が入る前から 3D の中に人が入るっていうのが、なんだろうな、性癖として大好きで、個人の趣味嗜好というか、もう性癖って言っちゃっていいと思うんですけど、普通に好きで、ジョイポリスで実はもう、バーチャル YouTuber っぽいのがあったんですよ。で、それを見てめちゃくちゃ、興奮しちゃって僕は、めちゃくちゃ好きだみたいな。もともとMMD とか大好きだったんですけど、まあ、ダンスを踊らない MMD みたいなのもめちゃくちゃ好きで、まあ、もともとそのロボット娘みたいなのが大好きなんですね。魔法先生ネギマで言うと、カラクリチャチャマルが大好きっていう、まあ、これでわかると思うんですけれども、ロボット娘みたいなのが大好きだったので、やっぱその 3D みたいなロボット娘を想起するんでめちゃくちゃ好きで、で、その、何の話してたんだっけ？あ、自分がやるならか。自分がやるなら、てか、なんだろう、ロボット娘になりたいみたいなことをずっと思ってたんで、なんだろう、引き出しがめちゃくちゃあって、やりたいなっていうのは思ってますね。てか多分、なんだろう、持ってるスキルセットで多分できるので、今抱えているやりたいことみたいなものを、まあ、今このタイミングでやるべきやりたいことみたいなのもいくつかあるので、それをやりきったら、まあ、やりたいタイミングで、まあ、多分僕のことなので多分やるんじゃないかなとは違う形でもね、思います。はい。別に実際のバーチャル YouTube じゃなくても、例えばその、なんだろう、ギャップ萌えの、構図みたいなのを使って、多分違う形でコンテンツにしたりとかは、多分、近日中にね、どうせ僕のことだから多分何かでやるんでしょうっていうのは、我ながら思ってるので、まあ、特にそんなに焦ってはないんですけれども、はい。そっか。あ、そう、それでね、バーチャル YouTuber のその魅力の一つに、もう一つあるのが弱さっていうのがあると思っていて、弱いっていうのは別にクソ雑魚パンチのクソ雑魚って意味じゃないんですけど、バーチャル YouTuber って弱い存在だと思っていて、強くないんですよ。なんでか、例えばなんですけど、YouTuber とかって強いんですよ。なんだろうな。まあ、生身の人間で、例えばその、外見がいい人みたいなのがやってたりとか、めちゃくちゃその知識があるとか、そういう、いわゆるナチュラルボーンで何か持っている人みたいな感じのが、まあやっぱりその現実世界では幅を利かせると思うんですけど、そうじゃない分野で戦うんだっていう前提、いわゆるその生身の顔みたいなのじゃないところで戦うんだという、その最初のゲーム設定、ゲームルールの宣言と、まあやっぱりそのバーチャル YouTuber うまく動けないからみんなに応援してもらうみたいな、そういうの温かい感じのフィールド設定、そのフィールドカードの内容ね。と、まあ、なんだろう。 みんなに、皆さんに応援してもらうみたいな、最初にやっぱりその、まあ、もう少しするとその、なんだ、弱さみたいなのがだんだん解消されてきちゃうので、あまりだんだんウェルメイドになってくると思うんで、今ももうウェルメイドになってきてしまってるとは思うんですけれども、その弱さみたいなのがあるから、すごい、みんな、なんだろ、手放しに、見えると思っていて、例えば、普通のクリエイターとかだったら、他の人のコンテンツを、例えば手放、いや、もちろん、いや、いいものはいいっていうのはいいんですけど、その、中では、その、なんだろうね、他の人のコンテンツはあんまりその、なんというか、まあ、ライバルとして結構見ちゃうんだみたいな人は結構そこそこ人数いると思っていて、でもなんでバーチャル YouTuber はそういうふうに見ずにやるかっていうと、まあ、自分はやらないだろうなって思ってるからじゃねえのって言われたらそこまでなんですけど、やっぱりその弱いから、応援、なんだろう、安心して応援できるというか、自分に危害を加えない、自分、なんだろう、自分の領域侵犯はされないだろうな、みたいな、気持ちみたいな、まあこれ僕だけかもしれないんですけど、お前だけだって言われたらそれだけなんですけど、そういうその弱さ、まあその弱い存在だからこそ応援できるみたいなのは、ちょっとあると思ってるんですよね。まあ、なんだろう、地下アイドルがめちゃくちゃ好きな人に、話を聞いたことがあって、で、どういうところがいいんですかとか、最近やばい、グループなんですかみたいな話をちょっと聞いたときに、やっぱりその、頑張ってるものを応援したい、頑張ってるものを応援するっていうのは、非常に人間として、快感なんだっていうのをすごい力説してて、で、その頑張ってるけど応援したいと思っている、いわゆる下に見ている存在みたいなのが、ステージ上でキラッてその、美少女になる瞬間というか、めちゃくちゃ魅力を噴出させる瞬間みたいなのに出会ってしまうと、やっぱりその、まあ、そこもやっぱりギャップ萌えというか、その、予期せなかったことですよね。っていうのが発生してもうハマっちゃうんだみたいな風に言ってて、まあ、それと全く同じ、だからアイドルを推してるのと全く同じなんだよっていう話でしかないんですけど、まあ、その弱さみたいなものも、まあ、その、なんだろうね、うまく動けないみたいなところが多分補強してね、出てきてるんじゃないかなっていうのは、まあ、思いました。はい。バーチャル YouTuber のね、面白さということで、はい。いや、でも僕は、普通にマジで、バーチャル YouTuber の音声を、子守歌にしながら、じゃないと最近眠れないので、めちゃくちゃ聞いてるんでね。はい。かつお節。大好き。はい。はい。で、あとなんだっけ。そう、あれだ。今ね、バーチャル YouTuber が人格勝負と資金力の殴り合いになってるって話をしたくて、まあみんな言ってるんですけど、バーチャル YouTuber って純粋に人格の勝負なんですよ。面白い、なんだ、人間として面白い人っていうのがやっぱり面白いんですよ。これね、俺めちゃくちゃ刺激的だなと思ってて、その、なんだろうね。外見とかじゃなくて、もう本当に、なんだろう、脳の面白さっていうのは本当にやばいジャンルだなと思っていて、まあ、ラジオとかもそれに近かった。ぶっちゃけね。うん、ぶっちゃけそうだった。ラジオのパーソナリティとかも、まあその、やっぱ伊集院さんのラジオとかもまさにその、脳の面白さって言ったら、まさに思い出す人多いと思うんですけれども、まあ、それの戦いというか、バトルフィールドになってるっていうのは非常にいいなっていうのは思いました。あと資金力の戦いね。やっぱり今はもう企業は、もうどう考えても企業しかできないようなクオリティっていうか、まあ、3D で、すごい綺麗に動いてたら、まあ、それ、あ、まあ、企業やんかーいって話なんですけど、動きと音声別撮りやないかーい。あ、これ、タイはないですよ。まあ、面白いからいいんですけど、最高なんですけど、その、なんだろうね、人格の勝負っていうところとその資金力の殴り合いっていう、そのなんか別ジャンルのところがもう混ざり合って、やってるっていうのがもう本当に刺激的ですよね。みんなもそう思うでしょ。ね、面白いですよね。はい。あと、その、なんだろう、そういう、そのなんだろうね、トップオブザヘッドのバーチャル YouTuber だけじゃなくて、そのたくさんもやっぱり出てるっていうのはもう非常にいいことだと思います。本当にいいことだと思います。新しいルールが、新しいゲームのフィールドが出たということで、これはもう、なんというか、ヒカキンがね、好きなことで生きていくっていう、CM を元にも宣言、なんかゲームフィールドが存在していることを世の中に宣言したようにね、YouTuber も、アニメジャパンで結構ね、シロちゃんとかね、かぐやるなとかね、いっぱい普通に、シロちゃんに至っては出てましたよね。バーチャルさんとかも出てましたよね。で、かぐやるなさんも、フィギュアが出たりとか、グッズってあるとか、してましたし。まあ、多分その宣言となる区切りはまあ、例えば、キズナアイさんのテレビとかが多分その、バトルフィールドの存在の宣言になると思うんですけれども、 まあね、非常にいいことだと思います。こういうのがね、たくさん出てくるといいよね。最近なかったからね。うん。新しい、その、なんだろう。うん。新しい、なんだろう。なんだろうね。キッズって言い方も、もう、僕らはもうキッズって言えないですからね。キッズって言えるのはティーンエイジャーだけだと思うんですけど。まあ、なんというか、まあ、本質的キッズみたいなものが、新しくワクワクできることがたくさん生まれるということは、僕は、物手を挙げて賛成するので、そういう世界というのは非常にいいと思ってるので、最高だと思います。バーチャル YouTuber だけじゃなくてね、もっと新しいジャンルでね、そういうのがたくさん生まれるような世の中にあるべきだと僕は思っているので、そういうような、世の中になっていってほしいなと思いつつ、なっていける、その、片棒を担げればいいなと思ってます。なんかそういうことをいろいろ考えるので、最近普通に転職したいと思って転職活動してます。よろしくお願いします。ごめんなさい、ぶっ込んじゃいました。はい。いろいろお声掛けいただいて、ありがたいことにいろいろお声掛けいただいて、やっていけFM聞いてますよって時は本当に背筋が凍る思いだったんですけど、ツイッターで面接官がやってきパーカー来てて、震えたみたいなツイート見たんですけど、それされたら僕ちょっと、黙ってしまうかもしれない でもね、ちょっとビビりました。いつも聞いてますよ、みたいな。あ、それ死刑宣告ですよね。ね。ね。ね。なんていうか、その、ポッドキャストって人間の本質をダダ漏れさせているだけなので、それがバレているということはもう抜き身、全裸で戦いに出ているようなものなので、就活の面接と非常に相性が悪いんですよね。就活の面接なんやかんやで取り繕うじゃないですか。まあね。まあ、そんなもんですわ。まあ、そんなもんなんですけど、生身の人間がもうバレてるので、まあ、逆にね、いやね、これがね、例えばね、めちゃくちゃその、できる人だったら、例えばもう、なんだ？やってき TV に出たから仕事がめちゃくちゃ来たっていうファクトあるんですよ。でも、それは、もう、めちゃくちゃ優秀な人が、優秀だから声かけたいけど、人格的にちょっと話したことない人だったから、ちょっと不安で話しかけられなかったけど、実際に人間を見て、あ、全然大丈夫な人やん。声かけようっていう風に来たっていうのが、まあ、ファクトの、事情であって、僕みたいな人間は、まあ、そういうのに当てはまらないと思うんですけど、はい。雪村葵とかでさっきまで泣いてましたからね。ね、雪村葵で泣く人間採用したいか、汚れだったら採用するかもしれない。いや、でも地雷かな。まあ、どうでもいいですわ。はい。はい。でね、人格の二次三次、資金力の田中姫、アズリムちゃん。二次三次やばいですよね。まあ、詳しくは述べないでおきます。後で、バーチャル YouTuber が好きな人、もうなんていうか、バーチャル YouTuber ウォッチの第一人者みたいなのはもう存在しないと僕はもう、存在しない状況まで来てるんじゃないかって、普通に、もうみんな好きだしね。だから、なんかバーチャル YouTuber が大好きみたいなことは、普通にね、みんなが言えるタイミングに来てるんじゃないかと思うので、ね、話したいね。どのバーチャル YouTuber が好きかみたいな、オタク全開の話みたいなのしたいですね。はい。いわゆるそのバーチャル YouTuber が出てきた時からその VR を使ってね、そういうようなものをやっていこうみたいな、インターネットコミュニティみたいなのもたくさん出ていて、私も普通に参加してるんですけど、非常に技術的にもね、切磋琢磨されていて、毎日、身が引き締まる思いというか、めちゃくちゃみんな、やっぱり技術的なものと親和性が高いので、刺激的ですよね。うん。はい。昔ね、初音ミクとキネクトでの案件があって、ポシャっちゃったんですけど。ね、それを思い出しました。ね、久しぶりにめちゃくちゃ何かやりたいなとは思ってます。何か企画で考えるタイミングがあったらお声掛けください。はい。やりたいですね。仕事とは関係なしでも関係あるでもいいんですけれども。はい。でね、バーチャル YouTuber なんでやりたいかと思ったきっかけはアニメジャパンで、僕アニメジャパンに出展してたんですけど、なんかスタッフとして、その体験展示みたいなものの、なんだろう、普通に僕が、制作したプロダクトっていうかサービスというか、まあ、その企画みたいなものが普通にブペーンってリリースされてたんですけど、それとは別に、別にね、すいません、すいません、今、ノイズかけちゃいました。それとは別に、体験展示のスタッフみたいなことをやっていて、いわゆるお客さんのとこについてやってたんですけど、はい、こういう風にしてください。で、こういう風な状況になってます。それでは行ってらっしゃいみたいな感じで、ずっとそれをね、2日間ずっとやってたんですけど、なんだろうな、ディズニーランドのジャングルクルーズのお兄さんっているじゃないですか。めちゃくちゃ陽気な、あれ、あれはいいやんみたいな。 でも昔それ言われたんですよね。ジャングルクルーズの人ですかみたいな感じで。あれ、今思えばディスられてたのかなと思うんですけど、まあ確かにジャングルクルーズのお兄さんに向いてると言われればめちゃくちゃ向いてるんですね。僕、あれなんですよ。あの、児童館で歌のお兄さんやってた時期があって あの、アンパンマンのペープサードとかやってたんですよ。アンパンマンと大きな株っていうのが僕のあのやつだったんですけど、うんとこしょ、どっこいしょ、それでも株は抜けません。みたいな感じで、ね、やってたんですよ、僕も。児童館で。茨城県のね、県南の児童館でやってたんですよ、無給で。ボランティアでね。で、ちびっこでなんか、アンパンマンのテープサートやった時に、キーラー、キーラー光るの曲をね、ピアノで伴奏してやって、ねえ、なんだっけ、あの時。なんだっけ、ヴァンガードじゃなくて、なんだっけな。ねえ、こんな声じゃなかった。ねえ、プリキュアの曲やってみたいな感じでね、ちびっこに言われて、やっべえ、プリキュアの曲はむずいぞみたいな。僕全然そんな、ピアノガチ勢とかじゃないんで、プリキュアもいいけど、仰げば尊しとかもどうかなみたいな。なんで幼女に卒業を促してんだよって話なんですけど。君を乗せてとか、父さんがくれたみたいな。父と母への思いは、女児に対して父と母への思いを再確認させるな、すなって話なんですけどね。ピアノがそんなにできないので、レパートリーが少ないんですわ。絶対音感とかでもないので。でもまあ、いろいろやってたわけなんですけど。まあそういうような、バックボーンがあるんで、なんか体験展示の、それでは行ってらっしゃい。お疲れ様でした。いかがでしたかみたいな。これは何々の世界に、あなた、主人公のあなたは何々になって、何々ちゃんと一緒にこの世界を巡っていただきます。カーソルの上の方を見て、3秒間じーっと見つめてください。そうするとカーソルがぐーっと大きくなって、丸ボタンになります。この体験はその丸ボタンの動きで進めていきます。さあ、最初は、どのシーンを、ピー、ごめん、ここまで言うとね、ちょっとバレるかね。じゃあ、違う感じするね。では、最初は、どこに行くかな?それでは、行ってらっしゃーいみたいな感じの、2日間ずっとやってて、これめちゃくちゃ向いてるなみたいな。もう途中まで疲れてさ、完全に、ガマの油売り、さあさあ、皆さん、五郎次郎のガマの油振りあるじゃないですか。もうあんな感じになってて、呪文栄翔って感じだったんですけど、それでは行ってらっしゃいまでが呪文栄翔で、すごいな、長いね、呪文を栄翔して、どんどん戻していくっていうのをやってたんですけど、なんかそういうのをやって、あ、これ俺普通に向いてるなっていうか、昔そういうこういうのやってたわっていうのを思い出しました。そういうアルバイトやればよかったのに。あ、でもアルバイトは僕、ずっと塾講師をやってましたね。カリスマ塾講師をやってたんで自分で言うのもなんだけど、昔ツイッターアカウントやってて、塾講師のツイッターアカウントをやるっていう謎の職場だったんですけど、結構人気でしたね。現代文と古文と漢文やってました。現代文の話とかは、現代文の塾講師で、どうやったら人気が出るかって、もう簡単で、雑談をするんですね。塾講師って雑談が面白ければいいんですよ。だから、いかに漫談ができるかっていう、フィールドで戦っているようなもので、自分が失敗した、話とか、自分、大変だった下ネタみたいな感じのを、話せれば話せるほど、もう男子はめちゃくちゃグイグイ来るんですよ。まあ、女子とかもね、大学はクソみたいな話すると、みんなキャッキャキャッキャッキャッって喜んでね、来るんですわ。いいかみたいな。大学なんてものはなみたいな感じでね、言うのもね、キャッキャッキャッキャッキャッキャッって喜ぶんですわ。ちょろー。いや、ちょろくないですね。非常に大変でした。数日ごとにね、ネタを用意してね、発表するのが、まあ大変で。まあでも僕も散々、こじらせて失敗してきてる人間なんで、そういう引き出しは、たくさんありますね。たくさんあるよ。なんだっけ、中学校の時に、まだ、僕、小学校、中学校の時はめちゃくちゃ童顔だったというか、今でこそ、父親に似てきたんで、あんまりもう全然可愛くない。もう外見が無理。もうバーチャル一番になるしかないって感じなんですけど、ポチャッコみたいな感じで、顔がでかいんですよ。だから、ふくっとしてて、なんかこう、なんかポチャッコみたいな感じなんですよ。で、なんか、そのポチャッコ時代に発生した、いろんな話みたいなのがあって、なんかそういう話とかをすると、まあみんな喜んで、寝ないんですよね。そういうのをずっとやってたんで、懐かしいなって思いました。それでも行ってらっしゃいみたいなのをやりながらね、懐かしいなっていうのを思いました。はい。あ、ということで、動けて、基本、 基本あの多動なので、あの動けて喋るので、あの中の人を探してるんだっていう場合はぜひお声掛けお待ちしております。それでは行ってらっしゃい。行ってらっしゃいじゃねえよ。はい。はい。はい。ということで、長々と喋っておきましたが、1時間19分もありますね。これ前後編に分けますか？分けませんね。一人会なのも前後編に分けても仕方ない。はい。で、なんで急にね、やりたくなったかというとね、ガルパンの劇場版の、あの、漫画版の3巻、バリアンテだったかな。ガルサンドパンツァー劇場版バリアンテかな？バリアンテ、ごめん、あの、アルファベット読むの苦手なんだ。間違ってたらごめんなさい。それがね、めちゃくちゃ感動的ないい出来で、まあ、こういう風に言っちゃダメなんですけど、あるべき二次創作というか、もう最高の同人だな。まあ、もちろん公式のコミカライズで、その、劇場版、もう実際にアニメになっている公式の劇場版の、アニメの、その、書かれていないところとかも多分保管したりとか、その作者の人が自分で考えて書いたりしてて、結構その読み応えがある作品なんですけど、なんだろうな、そうみたいな、こういうガルパンの話書いたみたいな。ダメだ、書いたとか言っちゃダメだ。こういう、うん、こう、わかるよみたいな感じのがあって、めちゃくちゃエモくなっちゃって、なんか、その、なんだろう、自分の、その、ガールズ&パンツァーに対する大切な思いみたいな、なんかっていうのを思い出して、その、なんか自分の大切なことみたいなことをいろいろ思い出しちゃって、エモくなっちゃって、そういう話しようみたいな。今週、本当はね、今週、収録スキップするつもりだったんですけど、まあ、ノリでね、やっといた方がいいかなと思って、はい、やってます。でね、まあ、山のすすめもそうなんですけど、まあ、ガールズ&パンツァーの話いいですか？その、僕は茨城県、前もこの話したんですけど、茨城県出身で、茨城県って、もう本当に観光が弱くて、人気ランキングワースト1位なんですよ、茨城県って。で、自分でその県南の土浦市っていうめちゃくちゃ治安が悪いところに、が僕の地元なんですけど、やっぱそこに住んでて、もう僕は文化発る土地だと思っていて、その本屋さんも何もないし、かといって視線があるかと言われたらないんですよ。だからベッドタウンとかで、何もない。で、駅前もなんかお店があるかって言ってシャッター街で、灰色の街なんですね。本当に何もないんです。視線がありゃいいよ。でもね、大きな道だけがあるみたいな。でも何も面白くない。本当に最悪の街だと思ってるんですね、僕は。今でも土浦市のことを褒めろって言われたら結構悩む。悩むからこそ土浦市 に対しては何かやりたい、何かやらなきゃいけないっていう、使命感みたいなのがずっとあって、その茨城県をなんか盛り上げることをなんかできたらいいな、大学のモラトニアムの時間でできたらいいなっていうのを思ってたんですけど、大学の中にそのガールズ&パンツァーが、テレビで放映されて、で、これがまあ、の舞台が、茨城県お笑いだと。で、その時普通に見てたんですけど、その、下宿先というか、まあ、一人暮らししてるところで、風呂入りながら、風呂の蓋にね、MacBook 置いて、ね、最悪の見方ですよね。水没するわーって話なんですけど、それで見てて、震えちゃって、なんというか、茨城県を、もう、なんだろう、茨城県をあげたみたいな、地元をあげるみたいなこと、ヒップホップでよく言うんですけど、その茨城県をあげたみたいなことに対して、もう、なんだろう、感動というか、リスペクトというか、のようがめちゃくちゃ大きくなっちゃって。で、一番初めのね、アンコウ祭りかなんかに、その、大量に人が集まったんですね。ガールズ&パンツァーで声優さんがまあ来ると。で、そんなにコンテンツも用意されてないんですけど、で、まだテレビ放映の途中か、終わったかぐらい、ああ、そっか、最終話が放送されてないとかでしたかな。で、その時にめちゃくちゃ人が集まって、ってるところに僕も実は集まっていて、テレビで映ってるところの端っこのところに、あ、ここ Y がいたところやって言って、大学の同期じゃなくて高校の同級生、だからその地元が一緒ですよね、高校の同級生、今でもつるんでるんですけど、の、と二人で一緒に行ってて、これはマジでやばいと。もう、ガルパンに人生かけるしかねえとか俺言ってたんですよ、マジで。その時なんだっけ、三菱と博報堂とカヤックさんがそれは第2回の暗黒祭だったっけな。三菱とカヤックと博報堂さんかなんかの、なんだっけ、自動車道の 3D の、モデルがちょっと動いて AR 写真が撮れるっていうアプリがあって、で、それを見て、うわ、マジでやられたっていうか、まあ、やっぱさっきも言った通り、その、3D モデルが僕、性癖っていうか大好きなので、3D モデルで、その、ちょっと、可愛い格好したミポリンが動いていて、ピースとかしてて、ちょっと動くみたいな。で、めちゃくちゃ感動しちゃって。 で、やっぱりそのイベントが盛り上がってて茨城県に人が来てる、茨城県に人が来るってまず無理なんですよ。だいたいその袋田の滝とかに行っちゃって、で袋田の滝ってもうほぼあれ福島なんですわあれ福島県なんでほとんど。で、茨城県といったら観光地どこですか？はい、袋田の滝以上雑オールみたいな。だから県南とか県央とか水戸とかは全部吹っ飛ばすんですよ。なのでその県南に住んでいる僕とかはに関しては、その袋田の滝はあんまり自分の地元とはあんまり覚えてなくて。でも、その袋田の滝以外でその人がいっぱい集まってるっていう状況を見て、やっぱり感動しちゃって震えちゃって、もうガルパンに人生かけるしかねえって思って、で、人生かけるしかねえって言って、何の縁が巡り回ってか、その、なんていうか、まあ実際に、ここね、数年人生をかけさせていただいたんですけれども、ありがたいことに。で、その、なんか、なんていうか、自分がやれることというか、やりたいことというか、できるようなことは、まあ、あらかたやったかなというか、やれたかなっていう感じになっていて。で、その、なんというか、その、作品、その、なんだろうな、作品のこと、作品に乗っかってっていう言い方は変なんですけど、作品に乗っかって何かをするっていうのは、やっぱりその一つのその作品のファンとして、というか、まあ、二次創作文化から来てるので、二次創作文化だと広告業界文化と、まあ、そのアニメファンっていうのが来たら、そのアニメ案件やりたいみたいなのは誰しもが思うことだと思うんですけれども、まあ、それを、まあ、あやかたかなり、今までのキャリア上、今までのその、なんというか、まあ、ウェブディレクターとしてのキャリアは、そのサービスの立ち上げとか多かったんですけれども、そのコンテンツの公式アカウントの中の人をなんかいくつかやったりとか、その、なんだ、コンテンツを使った、その、まあ、ちょっとした、作品というか、アトラクションみたいなものの、その企画とか、ディレクションとか、あとそのコンテンツ自体の、そのネット上、ウェブ上の PR の、まあ、バックアップというか、どういうような感じをやった方がいいかみたいなやつとか、その文面とか、クリエイティブとかのディレクションやらせていただいたりとか、まあ、あとは実際の O2O のイベントとか、あとはそのグッズの、まあ、最近はグッズの制作が多いんですけど、というのをいろいろやらせていただいた上で、まあ、最近やっぱ分かったのは、その、やっぱ自分で作品を作りたい、というよりも自分で何か、なんか、なんだろうね、その作品があることによってたくさんの雇用が生まれているっていう言い方が変なんですけど、その作品が生まれていることに、この世に生まれていることによって、そのこの世に対する影響力っていうのはやっぱりたくさんいろんなところで起きるんですよ。雇用が生まれているとか、資金が動いているとか、資本が動いているとか、人材が動いているとか、人が動いているとか、いろいろな企画とか動いている、いろいろな想像力が動いている、いろいろなその創作が動いているとか、いろいろなそのキャラクターのなんかあるかもしれなかった、その、イフの物語みたいなのがたくさん発生しているみたいなのが、まあ、そういうのを実際に中で体験させていただいて、その上で、やっぱりその、なんというかね、現役を薄めるというか、薄めて広げるっていうのももちろん大切だし、ほぼ、この地球上に存在している何かクリエイティブみたいなものは、何か現役、まあ、そのなんというか、オリジナリティはないみたいな話じゃないんですけど、クリエイティブの話じゃないか。まあ、現役を作る側と薄める側っていう話をすると、なんかちょっとなんか意識高くて嫌なんですけど、まあ、そのなんというかね、やっぱ自分でそういうものを作るみたいなことを諦めたくないっていう気持ちがやっぱり最近は出てきて、で、その、このままじゃあその、なんというかその、乗っからせていただくみたいな、ことをこのままずっと人生でやっていいのかっていうと、なんか違う気がする。なんか違うことがもっとできる気がするっていうのは最近、やっぱいろいろ、結構なんか爆速で、もうここ2年、3年ぐらい爆速でやってきたんで、勉強させていただいて、なんか違うものに挑戦したいなっていうのは、やっぱ思っていて、4月からは、その、まあ今転職してるっていうのもまさにそういう大きな、そういう背景もすごく実はあって、やっぱインターネットが大好きっていう気持ちはやっぱり自分の中で抑えきれなくて、やっぱりなんというかその、アニメ業界とはちょっと違うのかなみたいな、なんだろうね、アニメも大好きだし、アニメとウェブみたいなのを、まあ今までのキャリアでめちゃくちゃ得意としてきたというか、まあそこでね、ご飯を食べさせていただいてきた、いただいてきたので、ここ、何年だ ?5 年いや、6年か、キャリア的には。まあ、6年って言ったらペーペーですけど、この6年間それでご飯を食べさせていただけて、いただいてきたので、まあ、あれなんですけど、やっぱ違うことにも挑戦したくなったというか、勉強させていただいた上で、やっぱり新しいことをまたできるようになった上で、恩を返したいっていう気持ちも大きくなってきたので、まあ、転職活動というか、まあ、自分のその仕事の内容みたいなのを見直すっていうのも今やってますし、それと、やっぱその個人プロジェクト、まさに今やってる同人誌みたいなものも一つの区切りなんですけれども、まあ、 まあ、やっていき FM とかはね、めちゃくちゃやったんですよ。まあ、やっていき FM のおかげで僕もいろいろなこと、いろいろなやりたいと思ってたことを、いろいろな夢を叶えてきたんですよ。ポッドキャストやりたいとか、テレビ出たいとか、水井さんとか、誠司さん、誠司さんっていうのはその、やってき TV とかを全部、その、放送とか、放送企画とか、台本とかを仕切ってくださってる、僕のパイセンなんですけど、その、誠司さんとか水井さんとかと、その、大学1年生の時に、僕、友達マジでいなくて、水井さんとか誠司さんとかと、に拾ってもらって、で、今の僕があるので、その方たちと何かインターネットでやりたいっていうのが僕ずっと夢だったんですけど、まあそういうのも やれたりとかしたりとか、まあやっぱみんなで盛り上がって、その、ちょっとタイムライン上でワイワイするみたいなのも、やっぱずっと見てる立場だったんで、僕世代がちょっと下なんでね、そういうのを見てる、まあそれこそその、なんだろうね、そのもちろんさんもおっしゃってたと思うんですけど、その、なんというか、破滅ラウンジというか、まあ、そこら辺の界隈のその盛り上がった時とか、その金くれのブームであったりとか、そのギークハウスのブームみたいなのを僕はその見てた立場だったので、まあ、そこまでは、その、僕一人の力ではできなかったけれども、できなかったとか、まあ、できてるのか分かんない。そういうのは中の人間と外の人間の見方が違うので分からないんですけど、まあ、そういうのもできたんで、まあ、4月からはちょっと、なんというか、いろいろやっていきたいなと、僕は思っています。はい。何の話をしてんだよ、マジでさ。何の話をしてんだよ。1時間半も。僕、お酒一滴も飲んでないですからね。僕、お酒、あんま飲めないんですよ。ストロングゼロとかを飲むみたいな話してるときは、もうマジで本当に、自傷行為としてやってるんで、お酒は飲めないんでね。お酒も飲めないし、別に今は、タバコも、シーシャも、何も入れてないので、お水しか今飲んでないので、かなり、ニュートラルな状況なんですけど、すいません、長々と変な話をね、お付き合いいただき。まあでも、なんというか、今までもね、別に、ポッドキャストって内容じゃないっていうのは最近やっぱ分かったんですよ。何かしら人が喋っていて音声が流れている。それだけで作業用 BGM としては、として、やっぱ聞いてるのはありがたいって思っている人っていうのは、やっぱ一定数いて、で、僕もその中の一人ですし。だから、まあ、自分だったらそういうのあったら、まあ、でも、自分が、こう、自分が僕の今の1時間半を聞いたらどう思うかっていうのは、こう、うざ。ごめんなさい。はい。まあでも、まあ、3月の終わりですから、春も近づいてきて、春が近づいてくると人は来る。仕方ないので、まあ、こういうのもたまにはいいんじゃないかなということで、すいません。僕がなるべくなんで一人で活動しなかったっていうと、僕がやるとなんかちょっと変な感じに、だいたいなりがちなので、皆さんに迷惑をかけてはいけないということで、やっていくプロジェクトは実は僕の色をめちゃくちゃなるべく抑えていたんですよ。はい。ここだけの話ね。なんですけれど、まあ、4月からはね、自分の色みたいなものも結構出せていけたらいいんじゃないかなと。まあ、それはそのやっていくプロジェクト以外のところとか、まさにそのインターネット T シャツとかも走るかもしれないんですけれども、まあ、いろいろね、自分の好きなものみたいなことに向かい直してというか、向かい合ってやっていけたらいいなっていうのを僕は思ってます。はい。すいません。我が像がだらだらと長々とお話ししてしまい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、今週の放送は、以上となります。1時間半、長々とお付き合いありがとうございました。これ、うまく撮れてなかったら全部ボツにするんで、1時間半を何のためにやったんだ。まあ、いいんじゃないですか。うん、まあ、そういう時もあるよ。うん、はい。ということで、皆さんありがとうございました。来週はね、ごめん、ちょっとね、やっていき FM は毎週更新しようかって話で、とりあえず、2018年の1月からやってきて、で、3ヶ月間やって、毎週更新したことによって視聴者めちゃくちゃ増えたし、施策的には、グロースハックの施策的には大正解。まあ、我々も、なんだかそういうグロースみたいな知見はメンバー全員が持ってるので、結構意図的にやったこともあるんですけれども、運用的にも、長尺で撮って3分割とかしてやれば、録音コストとかが低いまま、更新できるっていうのをやってきたんですけど、その更新頻度を高くするって、その更新の作業っていうのもやっぱり脳のリソース食うので、もしかしたら不定期になる可能性がちょっと今からね、不定期っていうのは、毎週水曜日に上がるんじゃなくて、もしかしたら、2日連続で上がるとか、そのテンポが早まるって可能性も今言ってます。テンポが早まったりとか、収まったりとか、になる可能性もちょっとあるとは思うんですけど、でもメンバーそれぞれがね、やっていき FM の周辺の人は、まあやっていき手なので、僕が一番やっていきてないんじゃないかっていう疑惑があるんですけど、 そういう感じの人たちが揃ってるし、聞いてる人もそうだと思うので、まあ全員でやっていけたらいいんじゃないかなっていうのは思ってます。はい。やっていけるのやってるとね、やっていくぞとかね、やっていけたらとか、やっていきみたいな単語を使うのがね、なかなか恥ずかしくなってくるよね、みたいな話をね、4人でこっそりしてたんですけど、なんか最近は普通になんか、自分の中に五臓六腑に染み渡るというか腹落ちしましたね。やっていきがやっとね、細胞に、最近やっと、なんだろう、開き直って言えるようになってきたかなっていうのは思いますね。まあ、春だからですね。うん、春だから言えるんだよね。これね、多分5月ぐらいになったらね、5月病が始まってね、はい、皆さん、もう無理です、みたいな感じで僕は言ってると思うんでね。まあ、5月になった、僕らがどれぐらい死んでるのかっていうのもお楽しみください。ということで、1時間30分お付き合いいただきましてありがとうございました。本日の、ポッドキャストは伊藤っぽい動画をお送りいたしました。4月の技術書店、皆さんぜひお越しください。はい。マジで、あ、T シャツやばいよ、マジで。出来がめちゃくちゃいいので、楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。